ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa news kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa ニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。今週末、強い太陽嵐が地域を襲うと予想されています。アメリカのメディアは、この嵐が米国の電力網にさらなる圧力をかける可能性があると報じたが、同国では最近のいくつかの嵐によって、すでに電力網が混乱しています。米国海洋大気局 NOAA は、今週初めに太陽の噴火を検知したことを受け、10月10日から11日にかけて重大な四季嵐警報を発令しました。これらの嵐は電気システムや無線信号に一時的な混乱を引き起こす可能性があります。同庁は送電網運営者や衛星管理者に対し必要な予防装置を講じるよう報告しています。それでは次のニュースです。インドネシア外務省は、ベイルートのインドネシア共和国大使館が、中東地域の紛争の影響を受けたレバノンからインドネシア国民14名を再び避難させることに成功したと発表しました。インドネシア外務省のインドネシア国民保護、インドネシア法支援局長のジューダ・ヌグラハ氏は、2024年10月9日に合計14人のインドネシア国民がレバノンから避難し、2024年10月10日に祖国に無事到着したと説明しました。ジューダ氏は、この批判活動はレバノンにおけるインドネシア国民の一連の避難の第6波であると述べました。インドネシア国民は祖国に到着後、関連機関の支援を受けて出身地に帰還しました。ジューダ氏によると、第6波の批判は空路でベイルトからジャカルタまでの飛行ルートで行われ、経由地はサウジアラビアのジェダとアラブ首長国連邦のドバイとなっていました。これまでインドネシア政府は2024年8月10日、8月18日、8月28日、10月2日、10月3日の5回の批判でインドネシア国民65名と外国人1名を批判しました。それでは次のニュースです。住居を取り囲んだ重武装した集団による攻撃で20人もの炭鉱労働者が射殺されました。この攻撃はパキスタン南西部のバロチスタン州で発生しました。襲撃が行われたドゥキ地域のアシムシャフィ警察総長は、約40人の襲撃犯は午前0時半頃から30分間鉱山労働者らに発砲し、そのあと、暗闇に紛れて逃走したと述べました。アシム・サフィ氏は、彼らはロケットランチャーと手榴弾を運んでいたと説明しました。バロチスタン州のブンスリー主義武装勢力は、鉱物資源が豊富な州全体に広がる天然資源採掘プロジェクトを標的にすることが多いです。それでは次のニュースです。 アメリカのフロリダ州のハリケーン・ミルトンによる死者数は14人に増加しました。犠牲者の数はヒルスブロー地域で発表された死者数のデータに基づいて計算されました。この数にはタンパ湾地域の犠牲者も含まれています。タンパ警察総長のリーベルカウ氏は、警察官らは災害の犠牲者の一人だと述べました。彼は全ての犠牲者に深い哀悼の意を表しました。それでは最後のニュースです。国連安全保障理事会は2024年10月10日にレバノンのナコウラにある国連レバノン暫定軍ユニフィル司令部の監視塔に対するイスラエル軍の攻撃を受け、中東情勢を話し合う会合を開催しました。事件はレバノンとイスラエルの国境にあるブルーライン境界線の中立数値帯で発生しました。インドネシアのレッドマルスディ外相は、国連安全保障理事会会議は、レバノンとユニフィル問題の委任国であるフランスの要請により開催されたと述べました。国連のインドネシア代表は、イスラエルによるユニフィル攻撃で、インドネシア平和維持要員2名が負傷したことを考慮し、同国の懸念の一つとして会議に招待されました。インドネシア代表は国連安全保障理事会でイスラエルの攻撃への対応に関する声明を発表するよう求められました。国連のインドネシア代表はイスラエルの攻撃を国連憲章、他国間主義、国際人道法に違反するものとして強く非難しました。国連平和維持軍への世界で5番目に多くの共出国であり、ユニフィルでは最大の共出国であるインドネシアは、1945年憲法の使命に従って国連平和維持活動を常に支援します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、西スマトラのパダンから来ました。パダン市地域事務局アシスタン1のエディ・ハシミ氏は、パダン市ルブク・ベガルンのゲドゥング・バレイ・バスウォで開催された、ルブク・ベガルン地区のフェスティファル・アレク・ナガリナン・ニージュを正式に開幕させました。開催日は2024年10月9日となります。マンバン・キック・バタン・タランダム、ワリヒナン・バジャウェク、プサコナン・バトロンをテーマにしたこのフェスティバルは2024年を通じてパダン市で最初の文化イベントとなります。イベント期間中はバジャンバ早食い大会、スンバンドゥオバレ、サラワ大会やバルザンジ大会など様々な文化活動が開催されました。エディ・ハシミはフェスティバルアレクナガリは単なる競技イベントではなく社会にプラスの影響を与え、南カバの伝統的な文化、価値観を維持することの重要性の意識を高める必要があると強調しました。2日間続いたこのフェスティバルアレクナガリは、文化パレードと中小企業バザールで始まり、バジャンバ、早食い大会、そしてスンバンドゥオバレが続きました。そして2日目は、バルザンジと鈴木夜のメインイベントで閉幕しました。このフェスティバルでの賞金総額は、2000万ルピアに達します。南カボの習慣と文化に対する地域社会の愛着を求めるため、この活動が継続的な毎年恒例の行事になることが期待されています。次のお便りは西ジャワのクニンガンから来ました。西ジャワ市クニンガン政府は、この地域のユニークなバティック文化遺産を保存し記録する取り組みとして、バティカモニン博物館の建設に着手しました。クニンガンのシェッシュダイリー・イイプ・ヒダイアツ氏は、現在、博物館建設のプロセスは計画段階に入っており、この施設の存在が地域のバティックの保存にプラスの影響を与えることができるよう、研修中であると述べました。バティカモニンは2004年にクニンガンのアイコンとして制定されて以来、地域の文化的アイデンティティの象徴となっています。イイプ氏は、バティカモニンが2024年にフランスのパリで開催される国際展示会に参加する機会を得てから、この博物館を建設するという提案が強くなったと明らかにしました。 今回のイベントでは外国人のバティックデザイナーが出演しましたが、バティックの生地はクニンガンさんのものを使用しました。イープ・ヒダイアット氏によると、この博物館はコレクションを保管する場所としてだけではなく、バティックの制作プロセスについての教育集団としても機能する予定です。博物館のコンセプトは、来館者の興味を引くことに成功した国際的な博物館運営からインスピレーションを得たものです。イープ・ヒダイアット氏は、この博物館が訪問者に視覚的な体験とバティックに関する深い知識を提供することで興味深い場所になると信じています。最後のお便りは、西カリマンタンのポンティアナから来ました。西カリマンタン州ポンティアナ市政府は、赤道直下市の2530周年を祝うため、ジェピンダンスに一斉に参加する全ての人々の登録を開始しました。ポンティアナク市長代理アニ・ソフィアンは、スーダンピントメの議題は2024年10月20日に開催されると述べました。ポンティアナク市の253周年を盛り上げるために、ポンティアナク市政府はGerakan Pontianak Tanpa Plastik, Festival Arakan Pengantin, Saprahan, Gejutsu Bunga Tenjikai, Soste Miyoko Tekna Show hingga Yowi Sarita Sama-sama Kontesto Nado, Hokano Ichirana Ibento Mo Kaisai Shimashita. Ani Sofian Siwa, Pontianak Si no Jitsu Gyoka ya Subete no Kikang ni Taishi, Kanban wa Sechi shite Kinenbi wo sara ni kagayakaseru yo Kyoryoku wo Yobikakemashita. Gakusei,教師、会社員らにも参加を呼びかけました。ジェピンダンス参加者数の多い順など、様々な記録がご用意しております。今年のポンティアナ記念日の活動が様々な地域や海外から注目されることを期待しているといいます。この大規模なジェピンダンス活動が魅力となり、観光客を呼び込み、地域本来の収入の増加に貢献することが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
Sila
Rizna no minasan, Rakichi desu. Kyou wa 10 月12日の出来事を伝えします。最初は1501年10月12日、テオドラ・ショファク大統領がホワイトハウスの正式を紹介しました。1501年10月12日、米国大統領テオドラ・ショファクによってホワイトハウスは大統領官邸です。1792年に建てられた米国大統領官邸は、歴史的にはプレシデント・パレス、プレシデント・ハウス、エクセクティブ・メンションなどと呼ばれてきました。この建物はワシントン DC の1600ペニシルフェニアエフニューにあります。ホワイトハウスは大統領在任中の大統領とその家族の公邸であると同時に、米国の歴史的博物館でもあります。次は1568年、エクアトリアル・ジュニアはスペインから独立しました。1568年10月12日、中央アフリカの共和国であるエクアトリアル・ジュニアがスペインの植民地支配から正式に独立しました。フランシスコ・マシアス・ニューエマがエクアトリアル・ジュニアの総代大統領に選出されました。エクアトリアル・ジュニアという国の面積は28,000 平方キロメートルです。エクアトリアル・ジュニアはアフリカの主権国家の中でスペイン語を公用語として使用する唯一の国です。独立当時、エクアトリアル・ジュニアはアフリカで最も高い一人当たりの収入と識字率を誇っていました。最後は2002年に起きたバリ島爆事件でした。2002年10月12日のバリ爆破事件はインドネシアで起きた暗い出来事でした。この事件により外国人164名とインドネシア国民34名が死亡しました。200人以上が負傷しました。2002年10月12日のバリ爆破事件は神の塔であるバリ島の参加のところ、すなわちパーディカフェ、サリクラブ、そして米国総領事館近くのレノン地域で発生した爆弾爆発事件でした。これまで10月12日はバリ島爆発事件の記念日となっています。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Too many love songs that I ever
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
インドネシア政府は2つの新しい経済特別区結構設立することで国家経済競争力の強化を続けています。タングランのバンテン国際教育技術健康経済特区はデジタル技術の開発を主な焦点として国際教育と保健サービス分野で活動しています。結国家評議会のリザル・エッフィン・マナンさん事務総長は木曜日、各国には経済改善、雇用創出、投資誘致が期待される特定の開発焦点があると述べました。このステップは戦力的部門の開発を通じて国民経済の競争力を高めるための政府の取り組みです。面積 59.68 ヘクタールのバンテン計画は18.8 兆ルーピアの投資を目標としており、最大13,446人の労働者を吸収すると推定されています。このエリアはモナス大学の存在により国際教育センターにもなり、デジタル経済とテクノロジーの発展が計画されています。一方、バタム国際ヘルスリムス経済特区はアポロホスピタルインディアが主要投資家となる国際標準の医療サービスセンターとなります。投資目標は6兆9100億ルピアで、この地域には105,000人以上の労働者が吸収されると見込まれています。バンテン国際教育技術健康経済特区とバタム国際ヘルスリムス経済特区の存在により、インドネシアは教育、健康、医療、観光分野における競争力の高い国としての地位とさらに強化しています。これら2つの結果は経済的、社会的、人材育成の両方の観点から広範囲にプラス影響を与えるでしょう。現在までインドネシアには22の経済特別区があります。2つの新たな経済特区の追加により、ジョコイドド大統領が推定した経済特別区の総数は24の経済特区となったが、他の8つの経済特区はまだ決定中です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
panas terpanggangan. Mendung di langitku belum juga datang. Oh yeah. Ku ingin merasakan masihkah basahi kemarauku, sejukkan Indonesia ku. Basahi kemarauku, sejukkan Indonesia ku. Basahi kemarauku.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、パソナインドネシアです。今回はジョグジャカルタ特別州のワトゥラワンビーチをご紹介します。ワトゥラワンビーチはジョグジャカルタ州グヌンキドゥルテプン地区のテプス村にある観光スポットです。ワトゥラワンビーチは南海岸の観光名所の一つです。白い砂浜が美しく、海に面したキャンプ場もあるビーチです。ワトゥラワンビーチの位置はジョグジャカルタ特別州地域の市内中心部から約 67km です。ワトゥラワンビーチはグヌンキドゥル地域のビーチほど人気がないため、ワトゥラワンビーチはまだ静かで、ここで自由に平和を求めることができます。丘にはテントを張って、高いところから波の美しいワトゥラワンビーチの景色を楽しむことができます。ワトゥラワンビーチという名前は現地の言葉で、ワトゥは席を意味し、ラワンはドアを意味します。それはこの浜の洞窟の入り口に扉の形をした席があるからです。ビーチに到着する前に、緑の田んぼなど美しい景色が続く道を通ります。したがってワトゥラワンビーチの美しさは、ビーチに到着した時だけでなく、そこに着いた時にも感じることができます。ワトゥラワンビーチは非常に戦略的な場所に位置しており、周囲にはスリリビーチ、プランサワビーチなどのビーチがたくさんあるため、ビーチや海が好きな人はワトゥラワンビーチに行けば満足すること間違いなしです。丘にはテントを張って、高いところから波の美しいワトゥラワンビーチの景色を楽しむこともできます。ワトゥラワンビーチには広いキャンプ場もあり、心も癒される波の音を聞きながら宿泊することができます。ワトゥラワンビーチへの休暇に行く場合は、食べ物や飲み物を持参すること、このビーチでキャンプしたい場合は自分のテントを持参すること、遊んではいけないことなど、休暇を思い出深いものにするために注意しなければならないことがいくつかあります。波が高い場合は海に入ったり、真ん中を泳ぎ過ぎたりするなど、迷惑行為を避けるために管理者が決めたルールに従ってください。その他、運営側が用意したスポットで写真を撮るためのガジェット機材も忘れずに持参しましょう。 リスの皆さん、これでパソワンのインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され www.foinews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、さまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、ワルナワルニです。今回はバンドン工科大学の地球探査チームが、インドネシア地球物理学者協会主催の高探査コンクールで優勝したことについてです。バンドン工科大学の地球探査チームは、インドネシア地球物理学者協会または HAGI が開催した高探査コンクールで優勝しました。この大会は西スマトラ州パダンで開催される一大イベント、ハギ・シュデン・チャプター・ウィークおよび第49回ハギ年次学術会議の一環として開催されます。このチームはサムロトジャンナ氏、ノル・イクサ・ノルディン・フィトラント・セティアディ氏、モハマッザキ・ラマダニ氏という3人の地球物理工学の学生で構成されています。彼らはパレオスキャンソフトウェアを使用して地震データを解釈するという課題を克服することに成功し、審査員の前で見事なパフォーマンスを披露しました。この競争は非常に接戦でした。地震クイズの形式で行われる予備段階を通過した後、優秀な10チームはパレオスキャンワークショップ段階に進み、そこでこのソフトウェアを使用して地球物理データを処理する方法を学びました。この段階は参加者が地震データ解釈技術を深く理解するために非常に重要です。チームメンバーの一人であるサムロトル氏は、ワークショップが成功の鍵だったと説明しました。その後、パタンでの最終ラウンドに臨むまでにわずか12時間で複雑なデータを処理するという大きな課題に直面しました。勝つための戦いは確かに簡単ではありません。限られた時間内で複雑なデータ分析を完了し、資料深いプレゼンテーションを準備する必要があります。しかし強い熱意と強力な彼らをチャンピオンシップの表彰台にもたらしました。サムロトル氏は、このプロセスは課題に満ちていたと認めましたが、先輩や講師の指導のおかげでなんとか完了することができました。この勝利はバンドン工科大学を誇りに思うだけでなく、他の学生が地球科学分野のコンテストにももっと積極的に参加する動機にもなりました。彼らの功績が他の若い世代にインスピレーションを与え、戦いと革新を続けることを願っています。リスナー皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Mentari pagi beri salam lagi, suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi, Don't worry, oh yeah. Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara bahwa takdirnya. Jangan bebani hati. Yo, kita nyanyi bersama.
Rizlan minasang onggaku no hirobades. Kongkai wa kroncong kremes gau tau. Sesaat kau hadir o go shoukai shimasu. Kono kyoku wa Maruku shu Ambon shi shushin no musician de aru Ko Uta Rikumahua san niyotte hiromerare mashita. Uta san wa 1987年のインドネシアポピュラーソングフェスティバルのアルバムでブディ・バフティアルとアディ・ムルディアント氏が作曲したこの曲を歌いました。さらにこの曲は1980年代後半から1990年代に人気がありました。この曲はゲリガニによってデジタルプラットフォームを通じて再び広められた後サイバースペースで再び成功を収めました。ゲリー・ガニ氏は2021年にインドネシアで開催された人材発掘イベントの一つを卒業した双子のミュージシャンです。この曲は恋人が来た時に夢や希望を達成するために人生を生きる希望と熱意を歌っています。恋人と一緒に彼は厳しく残酷な世界に直面することを忘れず大胆に一歩を踏み出し始めます。それでは皆さん、クロンチョンクラムスが歌う「ささあかおはりる」を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Of Indonesia.
inside.